お次は和というもので、あなた様のお耳と飲食欲を刺激していきましょうか。今、あるものを茶碗に入れましたが、お分かりには…ですわよね。とんと見当もつきませんよね。まあ、食べ物ではないのは確かでございますし、こちらにこれを入れれば確実に分かりましてよ。なるべく音が立つように、一定の量とお湯をかけてあげて、これぐらいでしょう。あまり入れすぎては水っぽさが増し、あまりいい音が響きませんもの。さて、もうお察しかと思いますが、今から作るのはあなた様に差し入れるための抹茶でございます。こちら、音がより立つよう存分に立てていくので、どうぞお茶というものを音から味わってくださいまし。まあ、ここで小話に日本のお茶の歴史や利休七哲のお話が定番かもしれませんが、お聞きになられるあなた様としてはきっと退屈さを覚えますし、この一連の行為としてはあまり意味をなしませんので却下しますわね。つまり、喋ってばかりではせっかく入れたお茶がまずくなってしまいますので、そろそろやっていきましょう。まず、お茶を立てる上で欠かせないもの、茶筅を使いお茶を立てていきます。ちなみに、私は裏千家の流派ですので、白竹という白い茶筅を使い、泡がより立つような立て方をいたします。なので音もより響くかと思われます。ぜひお茶が立つ音をご堪能くださいまし。手首を使いながら上下に動かしていきます。 しっかりと立てることができましたね。しかし、お茶は立てるのみならず、立て終えるという過程にも美学があるのです。さあ、茶筅が茶碗から離れていきます。一瞬ですので、こちらの音に集中して。こちらで完成ですわね。さて、いかがでしたか？わびさびの神髄。わずかな時間ながら、音という形で伝えられたでしょうか？喋っている最中に、あえてテンポをずらしたりした箇所があったでしょう？そうやって、空白な時間を作り出すことが、この茶道の醍醐味です。この空白は、海外の絵画や彫刻。例えば、ミロのヴィーナス像の両腕不在がそれに該当されますが、あえて、お茶を立てる工程に余白を作る。その余白を想像や感性で埋めることで、聞いているあなた様もお茶を立てるという行動に参加されていらっしゃるのです。いかがでしょう、茶道の味方。いえ、聞き方が少し変わったのではないでしょうか。先人たちはすでにこの境地に達し、お茶というものを楽しんでおられたのですわ。ですので、私たちももうしばらくこの境地に浸り、わびさびの神髄を堪能しましょうね、あなた様。さあ、もう一度新たなお茶を立てますので、またお耳に意識を集中させ、お茶の立つ音を堪能くださいまし。